スナーの皆さん、こんにちは。この時間は御子知心で舞鶴の魅力を再発見し、ラジオでその魅力を発信する番組、ラジオ散歩舞鶴ウォーカーをお送りします。この番組を聞いていただくことで、時間や空間を超えてその時代や今の舞鶴を散歩しているような、そんな気分になっていただくという番組です。知られざる舞鶴の魅力、ディープ舞鶴をさまざまな視点で発信してまいります。この番組はトヨタガズーレーシング、ネッツカップ、ビッツレース参戦中の香川自動車工業株式会社。建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ、株式会社ガッツ。これまでもこれからも技術力で地域に貢献、株式会社田中工務店。以上の提供でお送りいたします。改めまして、FM 舞鶴パーソナリティ、長野珠子です。そして今日もお越しいただいております、柴田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
柴田さん、早速なんですが、今日のお話、ラジオネームおつぎさんからいただきました。今日はですね、八尾国伝説ということなんですけれども、はい、またこの八尾国伝説、柴田さん、また教えていただけますか。
はい、今日はね、その前にね、東舞鶴の白子川、
はい、
ちょうど東舞鶴のね、図書館の前に、はい、あの河口ですよね、あそこの松島橋ってご存知ですか。
松島橋、ああ、聞いたことあります。
自衛隊のね、はい、教育隊に行く手前にかかる橋なんですけどね、あの辺りに渡ったあたり、
はい、
昔はね、とっこい岬と言ってね、
とっくい岬、
はい、はい、岬がね、海に突き出ていたらしいんですよ。それでね、第二次世界大戦の前にね、
はい、
海兵団の造成工事によって、はい、岬が削り取られ、はい、なんとそこにですね、竜宮のね、はい、乙姫様を祀る、はい、祠が残っていた、
うん、と。乙姫様ですか。
はい、聞いております。なぜこのようなところにね、乙姫様を祀った社があったんでしょうね。
本当ですね。
そこでね、白子川を挟んで、はい、北側を今竜宮町と呼んでるんですね。
はい、
はい、で現在もね、手前の市場から竜宮に行く、はい、ちょうどね、白子川にかかる橋、
うん、
これね、竜宮橋ってあるんですよ。
現在も残されている橋なんですね、はい。
またその先にあるね、堀川という川があるんですけども、はい、この橋の名前が乙姫橋というね、名前がね、なぜかかかってるんですよ。
うん、あ、書いてあるんですかね。
そうなんです。
あ、そうです
か。はい、ぜひ一度ね、行って確認をしていただきたいと思うんですけどもね。
そうですね。
はい、さて、この市場ってところなんですけども、うん、市場はね、古くからお隣のね、若狭とね、
はい、
物流の接点を通してね、名前の通り、江戸時代にはね、宿屋さん、
はい、
お茶屋さん、酒屋さん、
はい、
それになんとね、お医者さんまでが揃ったね、大きな市場があったと聞いております。はい、でこの町もね、うん、ちょうど今の時期、はい、ね、年の暮れになるとですね、
はい、
海山のね、産物を持った人で大にぎわい、
うん、
お店もね、大繁盛してたらしいんですよ。そこでね、市場の人はね、正月の準備のためにね、
はい、
ほら、しめ縄を作りますよね、
はい、
このしめ縄をね、自分で作る余裕がないほどね、うん、てんてこまい、うん、そのため毎年暮れになるとね、
はい、
このわら細工の荷物を背負ってね、
はい、
キッザカ峠を越えてね、
うん、
売りに来る若狭の行商があったらしいんですよ。その中に決まってね、
はい、
なんとお飾りさんだけを売りさばいていた娘さんがいたそうです。
うーん、
その娘さん、
はい、
今日はね、その娘さんのお話なんですよ。
そうなんですね。ああ、そのしめ縄を売りに来てた娘さんのお話、はい、ということなんですね。わかりました。それでは今回もですね、劇団マイズルウォーカーの皆さんがこの八尾比丘尼伝説のお話を語ってくださってますので、では早速こちらを聞いてみたいと思います。昔々、正月が近づくと、若狭から喫茶家峠を越えて正月のしめ縄を市場まで売りに来る娘がおりました。しめ縄が売れ残ると、この岬から海に放ち、身軽になって帰ったそうです。ある年の暮れのこと、娘がいつものように海に投げると、乙姫様が現れました。
娘や、お前が毎年しめ縄を入れてくれるので、竜宮城でもきちんと正月を迎えることができる。ありがとう。そのお礼に願いを一つ叶えてあげよう。
乙姫様は優しくそうおっしゃいました。
そんな、私は今が一番幸せです。いつまでもこのままでいたいです。
娘は驚きましたが、ありのままの気持ちでそう答えました。
わかりました。それではこれをお飲みなさい。
乙姫様はうなずくと、娘に人魚の肝でこしらえた丸薬を渡しました。娘は言われるがままにその丸薬を飲みました。不思議な薬を飲んだ娘は、いつまでたっても年を取らなくなりました。いつまでたっても、あの時乙姫様に言った、このままでいたいと言った時の姿のままでした。家族の誰も、周りの者は皆死んでしまい、いつの間にやら800歳になっていました。
あのお方はいくつになっても娘のように若々しいの。不思議なもんじゃ。
そうじゃの。もう何年もあの姿のまま。奇妙な話じゃ。何者じゃろう。
みんなに不思議がられ、生きていることが嫌になった娘は、若狭小浜の人知れない山裾に穴を掘って、その中に入り、
表の椿の木が枯れたなら私はこの世にいません、
こう言い残し、身を埋めて再び出てきませんでした。この娘のことを八尾比丘尼と呼びます。八尾比丘尼の伝説は他の地域にも残っています。この岬のあたりに竜宮城が本当にあったことでしょうね。ということで、劇団マイズルウォーカーの皆さんに、この八尾比丘尼伝説のお話語っていただきました。柴田さん、
はい、八尾比丘尼というのはですね、うん、はい、800比丘尼というね、はい、字を書くんですよね、はい、で800も本当に生きたんでしょうかねというねお話なんですけども、はい、この八尾比丘尼800も1000もね、はい、やっぱり数が多いことを意味しておるんですよね、うん、はい、で800野鳥とか、はい、野菜屋さんとかね、はい、八百屋さんですよね、野菜屋さん、八百屋さん、はい、800と書きますよね、
そうですね、
はい、まあ、八という字はね、末広がりというね、八という数字に寄せる日本人独特のね、はい、この親近感がね生まれたんじゃないでしょうかね、
はい、なるほど。
ところで長野さん、
はい、
人魚を食べたく なりませんでした？
人魚ですか、はい、それはねないですけど、でもあのね、願いを一つだけ叶えてもらえるっていうのはなんかちょっと、ね、魅力を感じましたが、
はい、いつの時代もね、はい、やはり若さと美しさの追求、これは ね、女性の永遠の憧れですよね。
本当ですね、
はいはい、で老化を食い止めることができるね、こんな 薬もね、いずれ開発されるでしょう ね、
だとね嬉しい話ですが、
うん、でもね今日のお話のようにね、はい、自分だけ800歳まで生きるとね、やっぱりこのような寂しさを味合う、
あ、そうです ね、
人の寿命もほどほどが幸せというお話かもしれませんね、うん、
本当ですね、
はあ、ところでね、はい、今回の八尾国伝説からね、はい、私どもが小さい時にねあの聞いたと思うんですが、浦島太郎のお話とかですね、
はい、
これがね全て事実としたら、
はい、
本当に年を取らなくなる薬とか、
はい、
逆に年を取る薬などね、うん、古代に本当にあったかもしれませんね、
かもしれないですね、
はい、実際ね中国の女服は、はい、この不老不死のね薬を求めてね、
はい、
日本にもやってきた、舞鶴にもやってきたというね、話もあるくらいなんですよ、うん、はい、
そうなんですね。
ところでね、はい、先ほどはコットイ岬の話が出てきましたけどもね、
はいはい、
このコットイというのを漢字で書くと、
はい、
特別の特にね、
はい、
牛と書いてコトイと呼ぶんですよね。
あ、特別の特と牛でコトイ、
はい、で、はい、コトイが転じて、はい、コットイとなったというふうにこう聞いております。
そういう言われがあったんですね、はい、
でこのコットイはね何かと言いますと、はい、お牛、オスの牛のことなんですよね、はい、で万葉集にもね歌われている古い言葉なんだそうですよ、はい、ところでね、あんたコッテ牛やなという言葉をね聞いたことありませんか、
はい、あ、いやわからないですけども、どういう意味、どういった意味があるんでしょうか。
お年寄りがね、はい、よく使ってるんですよね。今回もちょっと確認してみたんですね、
はい、
あ、使ったよと言っておりましたけど、
はい、
このコッテ牛というのはね、
はい、
丈夫で大きなオス牛、またね、
はい、
言うことを聞かない人のことを言うらしいんですよ、
そうなんですか。それは褒め言葉ではないということなんでしょうか。
そうですよね、まあ、あ、牛はね竜神の使いだというふうに言われております。はい、
そういうことだったんですね。
来年はちょっと牛年ですんでね。
ああ、本当です ね、
大きな体と健康、
はい、
で八尾国とまではいきませんけどもね、はい、皆さんの長寿をね、はい、願っております。
そうですね、
はい
はい、柴田さん、もうあっという間にまたお別れの時間となったんですが、どうぞまたね、今年はこの八尾国伝説舞鶴ウォーカー最後の放送となりますが、また来年からもリスナーの皆さんから寄せられたこの舞鶴ウォーカーに準じたお話を、また柴田さんどうぞお聞かせ願いたいと思います。
はい、承知いたしました。
はい、それではありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
ではどうぞリスナーの皆さん良いお年を。柴田さん、また来年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ではまた、さようなら。
はい、さようなら。